難しそうな宇宙の話をおばあちゃんでもわかるぐらい噛み砕いてお届けする佐々木亮の宇宙話。天文学で博士号を取得した私が1日10分宇宙タイムをスローガンに最新の宇宙ニュースをポッドキャストで毎日更新中です。これからの時代に取り残されないように宇宙の最前線で活躍する方々も登場する佐々木亮の宇宙話で毎日の宇宙習慣を作ってみませんか？ぜひ聞いてみてください。
皆さんどうも、こんにちは。すごい進化ラジオは生き物の進化や生態の話を分かりやすくかつ楽しく伝えたいと思う学生と先生のコンビによって生まれた異色のラジオでございます。一生懸命収録したんで聞いていただけたら嬉しいです。今話しているのが学生の純喜です。よろしくお願いします。そしてのりさん、一言をどうぞ。
昆虫や生物多様性の話をしています。よろしくお願いします。
以上、すごい進化ラジオでした。
もっこもこパレード。
僕の好きな配分シリーズ、なんてしつけいい子、いいケツしてんな、青春
アルデヒドオーヒドラ。
いいです。
さっさとお呼びします。今日はゲスト会です。我々兄弟に加えてゲスト
スーパーログです。
あと
小山茂人です。
はい、という
はい
で、ご飯を食べた帰りの深夜1時
はい唐突なゲストがね。
けどある意味さ、その、はい、まさにこういう時間が一番好きな人やと思うねんな、ラジオ好きって。
ああ、ね、まあまあまあ、
なんかそのご飯食べて腹いっぱいやからさ、こう気の利いた政治の話とかもしないわけじゃないですか。
気の利いた政治の話ってなんだよ。この世に存在しねえだろ。そんなもんが。
俺が出馬する話？
あ、気が利いてるわ、
政治家だけはなりたくないなって言っとったよね。
いやいや、なんかね、選挙活動を誰かがやってくれたら、当選が決まった、当確した後だったら別に。
選挙活動がやりたくないんですね。
あ、そうか、そうか。なんでかじゃないの、小山さんが出馬する絵を考えて想像しても、寄生獣でさ、後藤かなんかが出馬するとかあるじゃないですか。どう考えてもあれにしかなんないですよね。
この場に5人いるぞ、
つって。そう。だけどあいつだけ人間だ、みたいなやつ、あのイメージですけど、ね。けど、まあ、ラジオ好きって人はやっぱこの深夜トーク、深夜トークほんまに深夜に捉えてもよかろうと思うんですけど。
誠実じゃん。
誠実ですよね。
誠実やな、確かに。
深夜1時に聞きたいトークは深夜1時に撮るべきという。あ、それけどいいコンセプトっすね。ほんまに深夜にしか撮らないラジオ。
ああ。
全然。いや、
てか、それこそ、オールナイト日本はそれずっともう何十
年も前。生放送ですね。
そうだった。
確かに。大体生でした。いや、けどスタジオじゃないですか、あれは。うん、まだ。
うん、あ、深夜でブラブラしてるところの音声を取るってことね。
今雨の大阪をドライブしてますからね。
いや、
ま
あ、
確かにね。
そうっすよ、今森の宮っすよ。
まさに。
全然ピンとこないこっちは。どこって。
でも小山さんが、うん、今回の大阪で、うん、急に、うん、大阪城ってほんまにあるんやみたいなこと言い出して。
そうなんですよ、うん、大阪城見たことなかったっていうか、大阪城って概念だと思ったんですよね。いや、大阪城は
城跡があるだけで、
そうそうそう、秀頼と一緒に燃えて、
はいはいはいはい、はい、
城壁、
ここにあったんですよ、
堀だけが残ってて、うん、皇居みたいなイメージだったんですよ、
う
ん、
ね。東京の江戸城はもうほとんど土台だけっていうか、
は
い
は
い、
多分ね、僕は中学生ぐらい、高校生ぐらいの時にね、その大阪城ホールを検索して、
うん、
検索してっていうか、その写真で見た時になんかお堀が映ってたんだよね、画像に。 で、それを見て、あ、大阪城ってこんな感じなんだと思って、その、天守閣があるっていうのを知らなかったの。
うん、
天守閣っていつできたの最近？
いや、ずっとある。
いやいや、ある。
僕らが生まれる前から、
豊臣の時代に、亡くな、まあ、関ヶ原とかで合戦してるから、うん、多分亡くなるんですけど、うん、で、その上に、盛り土をして、江戸時代の治世するための城として使ってたはずなんですよね。
はぁ、
だから建て直して、で、だからあれ、今の大阪城の下に、元の大阪城があるはずなんですよ。
うん、あ、なるほどね。
そう。
なるほどな。あ、だから、僕が読んだ漫画、だいたい、最後大阪城燃えてなくなってたから。
まあ、確かに。燃えては、何回か燃えてるはず、大阪城は。
うん、
だから決してね、城自体は新しくないですよ。あ、じゃあ古くないですよ。
なるほど、なるほど。
何回も作り直してるってことですね。作り直してますね。中は今もバキバキのエレベーターで、
確かにね、
近代的な、うん、なんですか、美術館、博物館みたいなやつになってるんで。
ね、あの、霧吹く機械とかあるからね。人って思い込みって怖いもんだよね。
いや、そうなんですよ、ね。
うん。だからないと思ってたから、なんかいきなり大阪、車で高速で走ってたら、なんか、突然お城が出てきてからめちゃくちゃびっくりして何これっつって
近づいてるんですけど、
おう、
あのもうすぐ大阪城なんですけど、
おう、
この横にあるホールが、
うん、
吉本と国が共同して観光客相手 に作ったクールジャパンホールって言うんですよ。
やばいない
やもう思いつく限り最低の名前かな何やねん
クールジャパンパーク大阪って言われて
そうそう、全然うまくいってないんですけどね。これ抜けてちょっとわざと大阪城に近づく経路で走ってるんですけど、もうすぐ左見えるんじゃないかな。
そう、どの角度が見えるかな。ちょっと道路からやとね、高さがないんで、あれですけど。
これが大阪城公園駅なんで、大阪城ホールはこの先にあるんですよね。
そうですね。
大阪城ホールも行ったことないから、なんかこう、
まあ、確かにそう、
行ってたら気づいてたかもね。
そうですね。
はい。
けど大阪城があることを知らんのは、小山さんが悪いんか大阪城が悪いんかって言ったら、うん、大阪城側の手打ちやる気もしますよね。
まあそうですね。
観光としての
アピールしろよってことですか。
そう、だから知られてないってのはすごい問題と思うんですよ。
まあ確かにね。
これがこの先が大阪城ホール。
そうですね。
この大阪城より大阪城ホールの方が有名でしょ。だって
まあそういうことですよね。
プロレスもよくやってたしね、総合格闘技。
そうですね。
まあまあまあまあまあ。
でも大体行くのは大阪体育館なんだっけ、大阪フリース
タイル体育館ですね。さっき言
ってたけど、
まあ、大阪城に近づけずに終わりそう
せっかくここまで遠回りしたのに
多分あの逆にあれですね、なにわの宮跡地ぐらいから見る方が見やすいですね。
うーん、あれなの、ライトアップとかされたりしてんの夜？
ライトアップしてると思いますよ。
けど、あ、してるしてる。この時間やったらしてないかな。
そうっすね、夜中は消えてますね。
夜中もつけといてもいいのに。あ、怒られるか。
うん、
けど、じゃあ、小山さん、大阪城行きましょうよって言うほどの興味があるかって言ったらないんです
よ。まあ、確かに。
確かにね。
中は言って新しいんで、姫路城とかと違って。いや、残っているわけでもないやつやから。
ね。あと、個人的にはやっぱ屋根の色が名古屋城と近いから、見た目似てんなって僕はいつも思うんですけど。
なるほど。個性がちょっと弱い。
なんか、そうそうそう。名古屋城の写真と大阪城の写真見せられたら、なんか、片っぽだけ見たら分からへんな、みたいな。
筋肉マンで合体したのって何城と何城だったっけ？
名古屋城と、あと、
大阪城、
熊本城か、なんかよ。白崎のところ。
姫路。あ、それ姫路や。
うん、姫路とじゃ合体してんだ。
あれ？そうやったっけ？
シャチホコが白崎を加えた
ー。あー、言ってたー。
言ってたわー。
そんなことで覚えてん
だ。言ってたー。
それのセリフで、急にシナプスが繋がったね。
うん。なんか鳥が魚をみたいなイメージでね。
あ、だから名古屋と姫路だわ。
よくそう。
じゃあ大阪と熊本ってこと
かな。あ、いや、
合体したの1個だけ。
1個だけ
1個だけ1個だけ。
あ、そう。あとのやつはバラバラでやってんねんな。
そうそう。
あと4つ。
なんかわかんないけど合体したんだよ。あとはもう特に理由はないんだよ。
いいよな、あの、特に理由はないの
は。あとはもう、ダイヤモンドにはダイヤモンドじゃーって言うぐらい。
コード9って。
まあまあまあまあ、
ダイヤモンドにダイヤモンドぶつけると壊れんのかって俺そこですごい疑問になったからね。
あ、壊れなさそう。
あ、壊れますね。
壊れるんだ。
はいはいはい、
正しいってことですか。
正しいですね。
でもさ、よ、科学、よ、
科学番組としても
落ちてる物体がさ、
はいはい、
あのなんか 高度10のなんとかを引き取ったら重さが倍になったから落下速度が速くなるぜっていうのは、
あ、落下速度が速くなるとかはちょっと
嘘やな、
ちょっと嘘ですかね、
大阪関係ないもんな、
はい、大阪関係ないから。
ちなみにダイヤモンドは鉄球でも砕けるんですよ。
え、
あ、高度弱いの、
あの硬すぎて脆いんですよね。
でも高度10っつってたよ。
え、粉々にはならんけど、
あの硬さと強さは別なんですよ。
やばい、なんかすごい、何その、切ないねそれ。
いやいやいや、まあ、あのちょっとした変形、鉄とかの強さっていうのは、うん、あの弾性っていうのがあって、
弾性のは硬くても、
ちょいちょいちょい
ちょ
いちょいちょいちょいちょい、
切ないよそれ、
ちょいちょい
切ないですよ、弾性は、
うん、弾性は硬くなくても強い時があるっていうやつ。
硬さと強さは違うのよって、すごいいいじゃないの。
なんでその女性ゼリフで言うんですか。
トミノさんがやってきた。
まあ、男性ってバネ性ってことなんですけど。
なるほどな、そっちの男性、
はい、はいはいはいはい。まあそのバネ性があると、ちょっと曲がった時に壊れないで元戻れるわけですよ。
うん、ビヨンヨンヨンってなるって
こと、ね、そうそうそう。ダイヤモンドはバネ性が低いんで、硬すぎて、うん、なんでちょっと変形させられた時に、鉄は変形しても戻れるけど、うん、ダイヤは変形したらもう戻れないわけですよ、うん、だからダイヤ側が割れちゃうんですよね。
なるほどな、
砕けるんですよ、
硬すぎるってから砕ける。
そう、ダイヤモンドは砕けると。
竹とかが折れへんみたいな感じ
だ。そうそう、竹とかは折れへんっていう話。
氷とかすぐ折れるって、硬くても、
うん、
わかりやすい、
わかる、
いい話だな、
まあみたいなのはあるんで、まあダイヤにはダイヤはそれなりに正しくて両方砕けるっていう。
なるほど。第3部、ダイヤモンドは砕ける、
砕ける。
いや砕けてんじゃん。
小山さんね、仕事で結構その富野監督と会ってる時期あったじゃないですか、うん、
は
あ、やっぱそのちゃんとお姉言葉みたいな出るんですか。
出ますよ。
あ、そうなんや。はいはいはい、2人の時でも出るんですか。
2人の時でも別にいつ何時たっといたらも出ますよ。
へえ。で、あれはよそ行きの言葉ではなく、
よそ行きのことではなく、多分ああいうなんかなんていうんですか、言語センスなんですよね。喋り口調というか、お姉言葉ともちょっと違う気がするんだよな。
上
品。やたら丁寧っていうか。
ああ。何々ざますよ的な。
そうそうそう。ざますは、
物腰を柔らかくする
ため。ざますはバカにしてんだろ、人のこと。
何々ざますって、プチコプチコって見たことないです
よね。何々なのよねっていうの
を。ああ、お丁寧語なんですね、やっぱりそっちかっていうと。いや、なんか、ああいうの、言葉って僕もノリでわざわざ人の言葉を真似したりしてたら、知らん間に身についちゃうんで、不思議やなと思って。
やっぱ便利、言いたくなるしね、
うん、便利なやつは取り入れるんじゃない。
まあ確かに、
うん、
言葉、確かにそのミートとかもそうやけど、ああやっぱなかった言葉って昔どうやって言ってたよみたいな。
ミート
ニート
ニート
ニートとか、サイ萌えなんかもそうやと思うんですけど、
ニートは完全にプータローだ。
プータロー、確かに、
まあ昔はプータローって言ってましたね。
プータローがごくつぶしだろ。
フリーターはニートではないのか。
フリーター働いてますか、
うん、フリーターはそうなんですよね。
ニートは働かざるもんな、確かに。
うわーって
言ってたじゃん。ニートー、
いやいや、違うやん。
ニートが
ゴロゴロゴロゴロつって。あと、いつも思うけど、それは筋肉マンやニートですらないから。
マジーつって。うわ
あの、フリーザのモノマネするとき、フリーザ様って言いがちやけど、フリーザ言えへん。間違えるんですよね。
オアーミートは言うよ。
オアーミート。それはミートじゃなくて、筋肉マン
って言ってんの。オアーミートは言うよ。
ミートが自分でミート、うわーとは言わない。
あと、その真似をするときの小山さんが絶対腕を押さえてるんだよね。
ゴロゴロゴロって転がるね。腕を押さえてね。のたち回ってるやつ。
いいけど、筋肉マンっていう共通言語はやっぱ強いな。
まあまあまあまあ。
なんかやっぱ漫画って呼んでてくれんと困ることって割とあるっすよね。なんか例え話が通じるみたいな。
でもそれってさ、お笑いがほら基礎教養みたいな必要だったりするわけじゃん。
はいはいはいはい。なんでもね。
そうそうそうそう。漫画だけに限らずさ。
いや、僕前にそのチューンで終わった番組で、20代に昭和がすごかったって話しましょうみたいな回があって、うん、なんか僕はマルコム・マクラレンでセックスピストルズのマネージャー話をしようと思ったんやけど、じゃあ分からんと。じゃあセックスピストルズはって分からんと。
うん、
で なんか、まあ、もともとブティックセックスっていうのもあってみたいな、わからんって言われて、ビビアンがわからんと、うん、みたいな。
ビビアンもわかんない、うん、
で、最終的に、うん、パンクってあるじゃないって言ったら、わ、うん、かんないって言われて、パンクがわからなかったんですよ。パンクというジャンル。
それ相手いくの？
相手大体19から23ぐらいの子がやったんですけど、8人ぐらいおって全滅で。
パンクは。
パンクわかるって言われたらもう説明のしようがない。
ああ。じゃあもう日本にパンクはないってことなんだ、
ね、そういうことですね。
パンクスイズノットデッドって言ってたのね。
デッドどころか。
イズデッドだと思う。
完全にデリートですよね。それ結構ショックで。それって知らん奴らが悪いんか、その言葉で説明しようとする僕が悪いんかって結構言ったら、むしろこっちの気はするなと思って。
まあでも、残したいと思ってる人たちが大失敗してるってことでしょ。
まあけど間がこうミッシングですよね。途中が途絶えてしまってる感じがしますよね。確か
だからそのパンクを伝え、パンクってものを残したいって人たちがクソダサいことをやったから。
ちょっとやめてくださいよ。
はい。
ちょっと
あ、やめたやめた。もう
やめた。違う。左に敵を作ること
やめた。違う違う。違うわ。違かった。今のは例えば違った。俺が悪かったわ。
まあでもやっぱり下の世代のミュージシャンが受け継がなかったっていうのは事実でしょうね。
まあ少なくとも1種類とか少ないっていうのは間違いないわけだから、まあ、全員が知らんわけじゃないけど、
じゃあ途中でだからその本当にこれはあれなんだけど、別にその、いや、その闇で言ってるとかそうじゃなくて、うん、そのパンクってジャンルがどっかの時点で成立しなくなっちゃったっていうか、
あ、まあまあそうですね、
確かにダサいって思われるようになっちゃったっていう、
ダサいと思ってるわけでもないんじゃない
か。ああ、そっか。
単純になくなってるっていうか、うん、別のものに置き換わってるんだと思うけど、うん、
ああなるほど、ね、
なんかパンクから派生したものには置き換わってるとか、うん、まあ、そういうことはあるかもしれない。
そうっすね。
だからまあ時間があったらボカロって何っていうのも結構そろそろ出てきる、
まあ、あるかもしれないね、
みたいな話かなとは思うものの、
フォークがもう多分絶対通じないじゃん。
ああそうですね。うん、僕らの時も確かにニューウェーブとか、うん、なんか
俺らの時って言ったってもうフォーク自体がちょっとダサいみたいな扱いされてたじゃん。
はいはいはい、
うん、でもダサいけど、まあ、あるはあったじゃん。
ああそう
っ
す、
ね、でもニューウェーブはもう分かんない人もいた。
ああ、うん、フュージョンって言われた時に、うん、なんかすごいかっこいいテクノみたいなと思ったら、うん、どうもジャズの延長って分かった時に思ってるやつとすごい違うって思ってフュージョンって言うんやからすごいシュンって音するんやろなと思ったんですけどね
ただでもなんか日本だけが音楽のジャンル死ぬほど分けてんだよね。
ああ確かに確かに
確かに、
うん、あ、そうで分かれてるパンクと、そうそう
そうそう、めちゃめちゃ分かれてんだって。
っていうか外国はじゃあ分かれてないってこと？
そこまで分かれてないんだって。
へえ、
うん、いや多分パンクでもたくさんパンクがあるじゃん、
うんうん、
何々パンク何々パンクみたいなのがさ分かれてるわけじゃん、
うんうんうん、昔知り合いがレコーダーに行ったら清春パンクって書いてて、うん、黒夢だけがパンクとしてジャンルになってると思って、うん、よう見たら青春パンクやったって言った清春ちゃんかった
いい話だね、はい、
質問です。
質問やんのよ。
一応いやいさっきの科学館で押し切る
いやいやいや一応ちょっとまあ、なんすかね、うん。ちょっと料理系に近い質問を探しまして。
料理系、
はい。
料理系に近い
キャワ君からの質問ですね。
はい。
いつもお世話になってます。質問です。はい、料理をするときに、今まではガスコンロの出力を最大にしてお湯を沸かしていたのですが、何かで、火は先端のオレンジ色の部分が最も温度が高いのだから、先端部分が鍋底に触れるぐらいが最も効率よくお湯を沸かせる。のだと見ました。これはデヒドの過去回でもやりましたね。その時言われれば、あはあ確かにそう言われればそうかと思い、それ以降はガスの量を調整してお湯を沸かすようにしているのですが、実際にやってみると水の中から出てくる気泡の量は確かに、あ、ちゃう、確実につまみを最大にした方が多いですし、お湯が沸くまでの時間も短いように思います。実際のところお湯を沸かすには鍋底に炎が触れる程度がいいのか、強火でガンガン熱した方がいいのか、ガス料金や時間とも考え本当に効率いいのはどっちなんでしょう、教えてアルデヒドという、
なるほどね、
質問が来ております。
これはもう何わけしか答えないし、
え
だってもう明確に答え持ってるやろお前。
はい、
それを我々に恥かかそうとするっていう、
教えてくれよ。
そうですか。なんかそのとりあえずもう回答集から見るみたいな
やり口ですね。
そうね、答え聞いてから考える。
答え聞いてからどれかどういう答えだったかっ
ていう、まあまあまあ勉強法としては一番いいやつです。なるほど、ね、それはね、はい、確かに。
でもまあ僕の中には答えあるけどね。
え、じゃあ先に小山さんから聞
いて。いやいや、でもやっぱ博士から聞いてみようか。
これはだから質問が実はこう途中からちょっとブレてるわけですよ、
うん、
でだから結局効率の話が前半に来てるんですけど、うん、効率とは何かというと使ったエネルギーに対してお湯が沸くまでっていう、う
ん、のか早いっていう意味の、
お湯が沸くのに使ったエネルギーっていうことですから、
うん、
はい、
かは早く沸くっていう時間効率のことを言ってるのがどっちかが難しいよね。
そうね、後半はちょっと速さの話が入ってくるんで、
うんうん、
まあ、それはね、早く沸かしたかったらガス最大にしてバンバンいったったらいいと思うんですよ、うん、
だから10円で1分で沸くか、
うん、
5円で1分半で沸くかどっちがいいんかって話やんな、
う
ん、
まあまあまあそうです、
簡単に言うと、
はい、
どっちもいいんじゃない。
だからまあこれはさ、
どっちでもいいんじゃなくて、まあまあ、どっちもいいんじゃない、
まあ、割とシンプルな話で、ね、
ダイバーシティだな。
ダイバーシティ。
あの強いガスを当てると、うん、鍋の横から無駄な熱気が逃げるわけですよ、
うん、
その分が無駄だよっていうことですよね、
うん、
で、あのちょうどいい加減のガスにしておくと、うん、無駄な分がないから、
うん、
使ったエネルギーはほとんどお湯に行くよねっていうのが、まあほどほどの強さでやるってやつなんですけど、当然時間はかかるよって話なんですよ、
う
ん、だからお金
を無駄にしていいのかどうかっていうところかどうかってことです
ね。そうですね、時間が大事ならお金のことをガタガタ言わずに最強で沸かせばいいし、
もうどんな 100m でもタクシー乗れよって話だよね。
まあまあそうです、
着きたいんだったらってことよね。
だし、まああの、まあ、ガスの無駄なガスを使うことはないわと、
うん、
それやったらまあ時間はかかってもええやんかということであれば、あのここに書いてるような鍋底に火の先端が当たるぐらいとかに調整するのがいいと思います。丸
っていう感じなんだ。
お、はい、小山さんの答えは結局、
あ、
これはなんかさ、わかんないけど、こうコンロに火やってる時にさ、
はい、
最大だとこう横から漏れるじゃないですか、
はい、
火が、
まさに、まさに、
だからなんかその面積が触れてる面積が多い方が、うん、暑いんじゃないかと思って。
ああ、でも実際そりゃそうですな。
触れてる面積ってのは、あ、鍋の横からも熱せるから。
そうそうそう、鍋の金属に炎がもうまとわりついてるわけじゃない。
うんうんうん、
その方がこう、なんていうの、そう、冷めないっていうかさ。
はいはいはいはいはいはい、はい。
っていうのもあるんじゃないの。
まあ、面積自体も大きいですからね。
だから常にずっとその火が照らされてる状態になってるわけじゃ
ない。はいはいはいはい。
だけどなんかそのちょろちょろしてるとさ、触ってるところが。一箇所はすごい暑いかもしれないけど、
うんうんうん、
周りの温度
冷めるところ
が冷めるところが
あるから、じゃあガンガンいけよと。
だから 80% で、こう、面積が広いか、
うんう
んうん、120% で1点だけ熱するかで言ったら、80% でガンガン炊いた方がいいんじゃないのっていう。ガスをバンバン出して。
その方が早く沸騰するでしょ、う
ん
う
ん、沸騰するんじゃないかと、思ったわけですよ。
まあ、早さはやっぱそう。
速さは多分間違いないですね、
うん、速さの話じゃないのこれ。
いや、速さの話だと思いますよ。
お金の話でもあったんで、
はあ、
ガスを無駄に使って
なか
った
、ね、
あお金
お金、ね、お金に興味ない人みたいな。
お金の話してんの、火燃やすのに。火を燃やしたらお金はかかるんですよ。
まあまあ確かにね。
だから
そうそうやね、薪とか高いね。めっちゃ
払ってください。
よく言う1円を拾う労働力は1円以上かかるんではみたいな。
そう思いますよ。
はいはいはい。
っていうのも確かに、けど実際1円を拾わないっていうのは人に見られたらまずいと思ってるから僕は拾うんですよ、
うん、
でもこの間風呂屋行って僕5円落とすんですね、
うん、
じゃあ風呂屋の床がツルツルすぎて、
うん、
でもネイルしてるから僕のネイルって細くないんで、
うん、
一生5円拾わへんアスファルトとかでこう隙間に入れれるんやけど、
うん、
でいくらやっても拾われへんから、
うん、
でもそのまま行って落とせますよって言われるのも嫌やから、
うん、
5円をあの机の下に蹴り入れて逃げた
んだなかったことにしたんだ
そう、散々やった結果
落としたって事実をなくしたんだ
そう、
何その
拾えないものにしたんだよ、みんなで
5円は落とせないことにしたいと思って
やばい。フィールドから抹消したな。
そうね、やっぱそういうことですよ。
いい話。
何がどう、そういうことやね。
応援が拾えない俺ってよりも、落としたことにしてない方が、落としたことにしない方が、
もう全ての人が幸せだよ。ご縁落としてあるわ、どうしようとも思われるのも困るし、けどほんまに拾えなかったんですよ、何回やっても。爪のせいで。
それはなんかこう人類を良くしようと思ったけどならなかったから、コロニーを落とそうって話だね。
全部なかったことにして
。全部なかったことにしてやるっつって。英語だよ、それは。本当に。
そうですね。
そういうことか、なるほどね。
そういうこと
か、そういうこと。ガスコンロの話から。ガスコンロか。
まあ、他にね、答えは明確に出たんじゃないですか。
そういうことってあるよね。でも趣旨と、まあ、あれがずれちゃうことっていうのね。
まあそうなんですよね、まあ、よくあるんですよ。
まあ常識で判断せえってことでしょ。
常識、
まあまあまあまあまあ結果結果好きな
床つないとかも暖房も僕今モモンガを買ってるから、うん、冬場でもちょっと暖房軽くつけといてあげたいんですよね、うん、寒いの苦手やから、うん、でも3部屋ある一番エアコン遠い玄関におるんやけど、うん、そのために暖房をずっとつけてるんですよ、
うんうんうん、
でこれ考えるともうすごい電気代がかかって暖房を24時間つけっぱなしにすることで、
うんうん、
でだからモモンガを買うのにすごい金がかかってるんじゃないかと思うやんか、
うん、
これのすごい解決法を思いついて、
うんうん、
ガス代の請求を見ないっていう結論に
人の人解決法だ。
それはエゴだよ。
闇に滅するクレジット決済にしても見ないって俺は。
いちいち考え方がすごいな。
全て終わればいい。お金がそれでも足りなくてあと1000円今月あればと思うような生活になってから考えようと思って、う
ん、なるほどね、
はい、
あとなんか鍋底の火もう見て見ないでお湯沸かす沸かさないってやってんだったら電気給湯器買えば。
あ、そう、そりゃそうですね。正直ね、
火とか別に確認しなくてボタン
電気ケトルはいいと思いますね、
うん、あれすごいもんね、うん、
あれはね水の中にヒーターが丸っぽ使ってるからまあ熱効率はいいんですよね、
うん、ああなるほどな。
あと沸いたらパチンって止まるでしょ。
確かにそう。なんかスープでも飲もうと思って沸かしたお湯僕捕まり80倍以上ある
やるよな、わかるわ。
なんか家ってつけたとこで終わってんすよ。
まあでもガスと違ってさ危険もなければさ。
そうですね、
いやお湯沸かすことだけに考えればね。
そうそう、少量でも悪しいいんじゃない、
ね、ある程度聞いてくださってる皆様今、
はい、
ピーピーピーって音で感づかれたと思いますが到着しましたんで答えも明確に出たんでこの辺りでお話ししようかなと思います、はい、それでは今週のお相手は部長柏木と
アニワギ博士と
スーパーログと小山茂人でした。
皆様ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術をおめたたえる名簿ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清計棒。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥
れがあったらな。君これ結構結構